そういうわけで引き続きですけども、
はいはい、
時間はそうどうなんですかね。
まあそうですね、優雅な朝のひとときを過ごし終わってこれから
今もう朝と呼ぶにはきつい時間にはなってますけどね。
まあ午前中は講義の朝という解釈でなんとか、
モーニングという解釈ですね、
はい、モーニングですね、はい、あと9分、はい、モーニングがあります、
ね、モーニングありますね、
はい。
ネタ帳にあるあのパルマラッキーなんですけど、
ああはい、
僕先月あの日本に行ったら、秋葉原にちょっと用事があって行ったんですよ。そしたら駅前のあの UDX の駅に向かう橋のところに、あれこの人見たことあるなと思ってツイッターで顔を確認したら、あのパルマラッキーでしたね。
おお、はい、はい、
白郎さんも写真撮ってましたよね。
そうですね、あのユニティのユナイトっていうイベントがあって、
うん、
そこに行ったら、パルマラッキーさんいらっしゃったんでですね、基本的にミーハーなんでですね、一緒に写真撮ってもらいました。
うん、
はい、
うん、ちょっとこう Facebook となんだオキュラスをやめて日本でオタク活動に励んでる人みたいなそういう感じになってましたけどね、うん、
そうですね、割と強烈なコスプレをしていてですね、
うん、
これはまあメッセージ性があるといえばあるんでしょうけど、本人は多分何も考えてないなんていうですね、うん、コスプレしてましたね。
多分だからアメリカでそのトランプサポーターのサイトをこそこそやってたとか、そういうのはあんま日本だと知られてないのかなっていうのもあって。
そうですね、はい、
そういう喧騒からこう逃れて生き生きしているなというイメージを勝手に持ってました。
まあまさにそのドツボだと思いますね。まあ知られているけれどもその重大性に気づかれていないという感じですかね。
そうそうそう、
うん、
あの結構オタク向けのイベントとかに顔を出して、
そう
みんなでセルフィー撮っているっていうね、うん、
人気者として喜び、うん、楽しいというですね、
うん、
まあそういう意味では良かったと思うんですが、がですね、ですね、その新しい会社を作られたそうでですね、
うん、
この会社がまた遠い目になってしまうという感じでですね、何かというと、あのライダーってありますね、なんて言うんでしょう、周りにレーザー光線を360度射出して距離を取るっていう、あの弾幕系シューティングみたいな感じのデバイスでですね、あの自動運転の車の上についてるやつですね、
うん、
でもって、彼の作った新しい会社ではそのライダーの技術を応用して、何をするかというと、メキシコとアメリカの国境の警備をするというですね。で、野生動物と人間とを自動的に判別して、で、人間がやってきたらそれにアラートを出してドローンを飛ばして警備するという、なんというか、それも遠い目になる。
ね
え。これをやりたいのか君はというですね。
これをだからメキシコに払わせるってことですよね。
まあ、ゆくゆくはそうでしょうね。
トランプ風に言うと、だから、バーチャルな国境の壁を作って、うん、メキシコに全部払わせるんだっていうね。
はい。
い
や、なんとも、あれな、香ばしい会社を作りましたね。となっちゃいますね。ですね。
いやいやいや。
ラッキーさんですね。まあこの先も目が離せないですか。
目が離せない。
ラッキービースト、獣フレンズって見ました？
見ましたよ。うん、あ、じゃあ最後までまだ見てないんですけど。
じゃああれですね。そのラッキービーストというのが出てきますけども。
あ、
まあパルマさんまさにラッキービーストでですね。その裏の暗い面も合わせ持ったですね。奥の深い見どころのたくさんある感じのお方だと思いますんで。
ねえ。
いやー。これかと。いや、あのユナイトで会った時はですね、これからも VR やるのって言って聞いてたんですけど、うん、もちろんだぜって言ってたんですけどね。
これはある意味 VR なんですかね。
まあ、VR と言えなくもないですね。
うん、AR っぽさもあるよね。実際のボールを作るわけですよね。
うん、そうですね。まあ、あとはこれが現実だと思いたくないバーチャルっていう感じもありますね。
いやいや、すごいな。
そうですよ。
まあ、その、話題の人が新しく会社を作ったつながりで言うと、アンディ・ルービンの新しい会社、エッセンシャルですね。エッセンシャルフォンというのを発表しましたね。
発表しましたね。
うん、
あれ、なかなかやっぱりいいですね。
うん、あの、見た目っていうか、PH1 っていう新しいデバイスで、見た目はまあ、ベゼルも薄い、すごい高級なスマートフォンなんですけど、
うん
うんまあ余計なものもない、ロゴもないし、なんかね、よくできてる感はすごいですよね。
そうですね。で、素材がチタン、タイタンであるというですね。
うん。
まあそれだけでちょっとグッとくる感じありますね。
落としてもね、割れない座礁っていう。
そうですね。まあアルミとタイタンとぶつけたらタイタンが勝つというんですね。
タイタニウムですね。
いやー、すごいですね。で、まああとはデザインもいいですし、あとは画面があれ、切り欠き入ってるんですかね。
切り欠き？
切り欠きっていうんですか。カメラのとこがこう、へこんだ、
はいはい、
フロントカメラのとこがへこんだ感じになってますね。
その、一番上の、なんていう、ナビゲーションバーのところが、
うん。
なんていうんですかね。幅が、ベゼルがない代わりに、切り込みが入っていて、そこだけ、こう、ソフトウェア的に多分そこはバーにはならなくなるっていうことですよね。
うん、うん。
うん。
なかなかその辺も活かしたデザインで、
うん、
いやスリックでいいと思いますね。
デバイス的には USB-C で充電で、ヘッドフォンジャックはない、
うん
うん、まあこれはまあねカレッジですけど、
うん、
まあいいんじゃないかなっていう気もしますね。
まあこの辺はまあ一応クソカレッジでみんなでやれば怖くない感ありますかね。
うんうん、まあ、まだ必要なケースなくもないけど、まあ別になくても多分いいんだろうなっていう感じがしてますね。
うん、まあワイヤレスヘッドフォンが良くなってくれればいずれは解決されるかなっていう。はい。
なんか充電も USB-C なんだけど、その後ろに、なんていうんですかね、拡張ポートみたいなのがついてて、それで充電できるようなデバイス、あのガジェットも準備中みたいな雰囲気ですよね。う
ん、なんかクレイドルみたいな。あれは、なんでしょう、ワイヤレスなんですか？そうではない？
いや、ワイヤレス充電だった気がしますね。
うん、うん。
うん。だけど、その、チーとかみたいな、そういう規格、既存の規格ではなさそうなので。
うん。
なんか、既存のエコシステムとすごくうまく動くって言ってる割には、その、独自のポートが後ろについてるっていう、その、うんうん、いきなり言ってるそばから自己矛盾っていう感じがすごいんですけど。
うん、うん。
うん。
まあ、ちょっと気にしていないでしょう。まあ全体いい気はしますね。あとカメラですね。360度カメラですね。
うん。
リコーのシータに極近い感じのがついてくるといいですね。
うん。
うん。それもいいと思います。
あ、ついてくる。いや、あの、デフォルトではついてないんですけど。
あ、別売りとして。
200ドルの別売りで、今買うと50ドルポッキリっていう。50
ドルとポッキリですね。いいですね。
どうですか、これ。
うん、いいと思いますね。まあ、リコーが発明して、そのエッセンシャルがトンビが油揚げをさらっていく感じはなきにしもあらずですけど、その何か新しいものをやろうとしてカメラだというんで、アジア360度だっていうのはいいんじゃないかなっていう気しますね。
うん。あの、リコーのやつとか、たまに最近 Facebook のタイムラインとかに出てくるんですよね。360度カメラで撮った写真が。
うんうん。
で、Facebook のアプリで見てると、モバイルのアプリで見てると、なんか自分のあのカメラなんだデバイスを動かすとカメラが勝手に動くんですよね、
うんうん、
あれ結構タイムラインの中で結構面白くてついつい見ちゃいますね。あれは
そうですね、モバイルで見るとなかなかやりやすくで、デスクトップだとドラッグしないといけないので面倒っていう
あれはないなと思いますけどね。
はい、
こう PH1 っていうのはあの1が ONE でフォンになるっていうことですよね。これ、
ああ、なるほど。今気づきました。
うん。ちょっとおしゃれ感、ダジャレ感というか。
うん。ダジャレ感っていいですね。
うん。
なるほど、なるほど。
まあ、僕もいいなと思うんですけど、買うかと言われると、まあ、ちょっと、
うん。
うんっていう感じで。
まあ、どうでしょうね。選択肢の一つとしていいと思いますね。で、CP もスナップドラゴン835だというんでですね。
うん。
今日ここにあったら多分言うことなしでいいと思いますね。
でも今月中には出荷したいみたいなことを書いてましたよね。
ああ、そうですか。そうですか。
うん。
まあ、じゃあちょっと一台買ってみてください。
買ってみてください。いや、僕もね、欲しいは欲しい。けど、買うかって言われると、別にかなって思っちゃうんで、
うん、
なんか Android のデバイスで、Google じゃないから、OS のアップデートはまあ多少は遅くなるだろうし、
うん、
なんかこれじゃなきゃできないことっていうのが特にないと思うんですよね。
まあ確かにそうですね。
うん。
まあ強いて言えばチタン。
そうそう。だからなんだろう、逆にその、サムソンの、例えば Galaxy S8 とか、
うん、うん。
いいんだけどなんかサムソンっぽさが嫌だとか、サムソンっていう会社が好きじゃないとか、
うん。
こういう余計なやつはいらないみたいな思ってる人にはすごくいいのかもしれない。
ああ、そうですね。
でも大体そういう人はそのネクサスとかピクセルとか Google のやつを好む傾向が多分あると思うんで、
うん、
Google のじゃないこれを買う理由は何かって考えた時になんかないんですよね。
まあそうですね。日本でピクセルが出てないとかって問題もあったりしますけど。
そうね。
まあただ、そのいろいろ選択肢が増えるっていう意味ですごくいいですね。で、今話が出た、S8 もですね、ちょっと触ってみましたけど、S8 もすごく良いデバイスでですね。
うん。
なんというのかな。今までと違う拡張の高さというかですね。ちょっと今までのデバイスより細長いんですね。クリフバーってなんかお菓子がありますけども、それくらいのフォームファクターというか、ちょっと細長い感のするスリックなデバイスでですね。まあ、S8 もそうですし、エッセンシャルもそうですし、まあ、ピクセルも入れていいと思いますけど、まあ、見た目かっこよくて、いい、アンドロイドってのは増えてきましたね。
うん。まあ、今年のその、流行りっていうか、上下のベゼルなくなって、
うん、
ちょっと解像度も増えて、その分。で、っていうのが多分流行りで。なんかまあ、iPhone もそうなるんじゃないかっていう感じの噂にはなってますけどね。
ああ、そうですね。ホームボタンもなくなるんじゃないかと。
う
ん、
そうそう。
うん。で、まあ、すでに物理ボタンではないんで、それはなくすっていうのは自然かもしれないですね。
うん。指紋センサー、タッチ ID みたいなのが、後ろにつくとどうかっていうのは、まあ、多分あると思うんですけど、
うん。
まあ、僕とか使ってる分には、あんまり、こう、問題だとも思わないんで、慣れですよね、これは。
まあ、ありですね。そうすると、見た目アンドロイドと区別つかなくなるっていうのは、ありますけど。
うん。いや、選択肢が増えるのはすごく良くて、でも乗ってる OS があんまり変わりなくなってるんで、なくなってるというか、Android の場合はまさに同じなんで、
うん、
なんかあんまりこう、買う理由がないなっていう思っちゃいますね。
うん。まあそこで味付けとして、360度カメラ。
そうそうそう。あそこの拡張ポートで何ができるようになるのかっていうのはまあ確かに一つありますね。
うん、うん。
うん、なんか、モトローラもそういうの最近出して、モトモッツっていうらしいんですけど、ポートみたいなのが一個空いてて、そこにカメラをつけて、デュアルカメラにしたりとか、あとバッテリーをつけてバッテリーをすごく持つようにしたりとか、そう、ユーザーが拡張できるモトローラのモッツっていうのを出してますよね。
ああ、なるほど。
うん。
その系で言うと、あのプロジェクトがお取り潰しになりましたね。
単語じゃなくて。何でしたっけ？Google の、何ですかね。出ましたか。A で始まった気がするけどな。
うん。
アラですね。アラ。
アラですね。アラですね。
うん。はい。
アラ、アラ。
アラはお取り潰しですか、これは。
今回、正式にお取り潰しになったんですかね。
ああ、うん、本当だ。
ありがとうございましたって、ね。
次回作にご期待くださいっていう、
は
い、
うん、まあそうですね、やってみたい気持ちはわかりますが、どうでしょうね。難しいですね。
いや、やっぱり 会社がどこまでサステイナブルかっていうところにやっぱよるし、うん、エコシステムが育たないと意味ないですからね。
うん。
うん、いや、結構微妙なとこで。Google の方がもちろん会社としてはサステイナブルなのわかるけど、Google は例えばちゃんとピクセルをこの先アップデートしてくれるのかみたいなのは結構疑問なところもあり、ユーザーとしてはね。
うん。
うん、
まあその辺はやぶみの世界なんで、疑問は差し挟まないですね。
いやいやいや。
いや。
まあ Google Pixel は僕はすごい煮え湯を飲まされててね、フリーズしまくるから返品して交換するまでにやったら時間かかって、で、つい最近やっと交換してもらったんですけど、
うん、
おとといの発表によると、このフリーズはソフトウェアアップデートで治ると。
治ったみたいですよね。
治ったみたいですね。
まあじゃあ何も問題はないというか、そのこれだけ苦労した思い出が美しく見えてきませんか、なんか
全くね、本当に美しい感じですけど、まあ僕としてはその非常に苦労して半年間使ったデバイスが新しくなった、新品同様になった。
ああすごい。
のでまあそこはいい点ですね。
苦労した分だけその分報酬を心理的に与えないとですね。
うん、いやで結局そのなんだこのエッセンシャルとか、まあ、ワンプラスとかもそうなんですけど、
うん、
リテーラーがないんで小売店が近くないんで、こういう風にデバイスが壊れたりとかしたら修理できんのかとかいうのは結構疑問な点はありますよ、やっぱり。
ああまあどうですね、その辺はまあテスラと同じじゃないですかね。
うん、
なんと言うんでしょう。まあ、もちろん Apple Store あって便利は便利で、ないよりはあった方がもちろん越したことはないんですけれども、リテーラーがない分コストが安くなって全体、
そうですね、
うん、安くできるんならありかもとかですね。
安くなってサポートが良くて、そのなんか壊れたらすぐ新品送ってくれてとかだったらいいですよ。それは全然。トレードオフなら分かりますしね。
なるほど。じゃあ安くなった上でサポートも悪くて交換に何週間もかかるようだと厳しいという。
いや結局このエッセンシャルフォンの値段は別に安くないじゃないですか。
うんうん。
あのワンプラスとかは安いんでメリットわかりますけどね。
うん。
うん。だからなぁと思って、ハイエンドのアンドロイドフォン、LG とかサムソンとかピクセルとかを買うのと何が違うのかっていうのがやっぱり見出しにくい。
まあそうですね、
逆に言うと違わないんで今買い替えたい時の選択肢としてはありだと思うんですよ、
うん、
だけど僕みたいにもう去年、まあまだ買って半年ぐらいっていう人はちょっとタイミングとして難しいですよね、
うん、まあすぐ飛びつくかというと微妙という感じですかね、
まあ問いつつなんか出てレビューが良ければ買ってみてもいいかなとは思いますけど、
うん、
うん、まあ、単純にこレビューして話したいという以外のモチベーションはあまりないので
。うんうん。
難しいっちゃ難しいですけど。
まあそうですね。まあ今の時点だとそうですね。うん。
まあ、そんなとこですか。あとエッセンシャルホームっていうデバイスも紹介してますよね。
うんうん。
まだ出てないけど。
そうですね。それも、なんでしょう。アレクサみたいな感じですかね。
うん。でも、こっちは OS が Android じゃなくて、なんだっけ？
そう、エッセンシャル OS？
OS。うん。
まあ、独自の組み込み OS っぽいですね。
うん。
まあ、どっちにせよ、Linux ベースの何かだとは思いますけども。
ええー。
うん。
まあ、見た目はなんか良さそう。あ、アンビエント OS？
あ、アンビエント OS。
っていう名前かな。
はい。うん、はい、
そういえば、
そう、そういえば。
WWDC で紹介した、ホームポットの話
ありました、
ね。してなかったね。
そう、今それ思いましたね。
あれは、うん、あれはどうなんかな。ホームポット。
まあ、音がいいという一点において、いいかもというか、まあ、らしいなという感じしますね。
iPod Hi-Fi じゃないですか、あれは。
そうですね。そうですね。まあ聞いて音が良ければ多分買うと思いますね。
多分だから値段付けとかも、例えばエコードットとかって今60ドルぐらい、50ドルぐらいですよね。
うん。
で、それとは比較しようとしないで、そのアメリカだとソノスっていうホームスピーカーがあるんですけど、
うん。
それと比較して、 300ドルとか350ドルとか500ドルとかそういうラインアップの製品と比較してってことですもんね。
そんな感じですね。で、うん、あとは Bose もなんか、なんて言うんでしょうね。こう、蚊取り線香みたいなスピーカー出してましたけど、まああのラインですよね。こう、
うん、
モノラルでいい音が出て、こう、ご家庭で音楽聴くと。
そう。まあ、うん、音楽にすごくフォーカスした紹介をしてるし、多分、ホームキットとかのアプリは操作できるんだろうけど、なんかそれはおまけとしてしか紹介されてない感じがあって。
うん。
うん。
まあ、あれは、うん、ホームキットなり、そのシリとのインテグレーションっていうのはまだうまくいくかどうかわかんないっていうところもありますし、
うん。
まあ、そこでその、アレクサに対抗できる準備が整っているかというと、整ってないんで、多分来年の WWDC とかでドカッと行く感じですかね、きっと。
うん。
あら不思議、ご家庭のスピーカーがコントロールセンターにと。
そうですよね。
はい。
まあでも API とかをちゃんと今からやっておかないと、やっぱもう、一歩も二歩遅れてるわけじゃないですか。
うん。
その Amazon ね、アレクサとかと比べると。
うん。
うん、とは思いましたけどね。
うん、まあそうですね。うん、
どうまあでも iOS にあるからいいのか。シリキットとかに対応したアプリを作ってれば、あら不思議、ホームポットでも使えるようになりますっていう世界になるのかな。
うん、シナリオとしてはそうだと思いますね。
うん。
で、まあそこの導入としてスピーカーのクオリティを出すっていうのは、まあそこはそうだろうなという感じもしますし。
ええ。
なかなか、4位ではありますけど、実際ちょっと音聞いてみないと分かんないですね。
うんうん、
で、あと、その2つ置けばステレオっぽくなるっていう、サラウンドになるっていうのも、まあ割といいなと思うんでですね。
うん、
で、今、その、ホームシアター向けのスピーカーどれにするか作戦というのをですね、立てていてですね。まあ進んでないんですけど、Bose のむちゃくちゃ高いスピーカーが半額になったらそれをゲットするかとかですね、野望は持ってるんですが、もしこのホームポットがですね、こう5つ周りに置いてサラウンドにしてくれるんだったら、これでもいいかなとかですね。
あ、最近はあれっすね、サウンドバーとか流行ってますよね。
そうそう、サウンドバーもありなんですけど、ちょっととごついんですよね。
うん、
で、今世の中に出てるスピーカーの中で一番小さくていいのがその Bose のむちゃくちゃ高いですね。こうフルセットで4000ドルするスピーカーなんでですね。
うん、
これはいいけど高すぎるというですね。はい、
うちはソニーの、 あの 7.1 チャンネルのレシーバーに、
うん、
ウーファーとかは全部ヤマハかなをつけてますね。で、今 5.1 チャンネルでやってますけど。
うんうん。
うん。
いいっすね。
なんかそんなお金かかってないですよ。多分800ドルぐらいじゃないかな、全部で。
うん。
うん、
うちもそれくらいの環境でやってたんですけど、
ええ、
この度引っ越してくるときに、その周りのスピーカーはですね、お取り潰しになりですね。
ああ、
うん。で、AV レシーバーだけ、こう、必死の思いでですね、こう、戦火をこう免れてですね。
サルベージされたんですね。
はい。密輸してきたんですけど、スピーカーの置き場がないんで、今んとこ、前の2チャンネルだけでしのいでるって感じですね。
あ、結局ね、僕が今回テレビアップデートしてよかったことの一つは、HDMI CEC じゃないや、なんだっけ、リターン、オーディオリターンだ。という企画が、ちゃんと 5.1 チャンネル通せるようになったんですよ。
うん。
多分何言ってるか分かんないかもしれないですけど。
そうすると、テレビのリモコンを操作すると、
はい。テレビを、そうです。テレビをつけると、アンプも勝手について、で、レシーバーの方についてる Apple TV とかの信号はテレビに勝手に流れるでしょ、
うんうん、
で、今度テレビを見るときは、テレビから流れた音は全部レシーバーの方に行って、で、スピーカーになるんですよ。
うん、
で、今まではそれ結構、操作しなきゃいけなくて、テレビをつけてテレビの出力をスピーカーに変えて、レシーバー側で入力をテレビにしてとかやんなきゃいけなかったんだけど、
うん、
それがいらなくなりましたね。
お
お、うん。意外と HDMI は進化している、ちゃんと。
そうですね。その辺もなんかよくわかんなくなってる世界ですよね。
そう。
うん。
まあその今めんどくさいこと言いましたけど、一言で言うとなんか繋いで電源入れたら勝手にやってくれるようになって。
うん、
っていうとこですね。
おお。
あ、よかったです、そこは。
その系で言うと最近ハーモニーリモートってのを導入してですね。
はいはい。
これ、むちゃくちゃいいですね。なんて言うんでしょう。今までリモコンを2つ、3つ、4つ、10個くらいのリモコンを使い分けてたわけですけど、それなんとかしようっていうんで、マルチリモコンを探したらですね、あんまりいいのがないですね。まあ、例えばソニーの学習リモコンとかあって、デザインはそれがいいんですけど、ボタンが1000個くらいついててですね、とても操作できないっていうんで、行き着いた先がロジテックですね、ハーモニーリモート。これはすごくいいですね。まあ、ボタンが10個くらいしかついてなくて分かりやすいってのと、まあ、あと液晶がついてて、そこがタッチになっててですね、例えばそうですね、モードを設定できて、Apple TV 見ますよっていうボタンを押すと、そう、テレビオンして、AV レシーバー Apple TV にして、Apple TV をオンしてって全部、このプログラマブルにやってくれるんでですね。で、さらに Wi-Fi コントローラーみたいのもついててですね、その対応してるデバイスであれば、IR だけでなくてコントロールできると。
うん。
という非の打ちどころのないデバイスでおすすめです。
ああ。でも結構高いですよね。200ドルぐらいするんじゃなかったかな。
ああ、そうなんですよ。高いんですよ。まあそこだけ目をつぶってですね。
ええー。
はい。で、あと日本だと売ってないんでですね。
あ、まあ
これもアメリカからこう密輸しないといけないと。
うん、あと多分技的警察が来るかもしれないですね。
ああ、そうですね。操作の手が。だから、
操作の手がやばいですね。ヤブミも飛んでくるし、技的警察も来るし。でも多分今言ったうちの最初のやつ、
うん、
Apple TV つけるのは、僕の今の環境だったら、リモコンの TV ってボタンを押したら全部勝手になりますよ、それに。
ああ。でもその、Apple TV の操作は Apple TV のリモコンでやるんですよね。
いや、しないですよ。テレビでできますよ。
あ、そう。そう。
だから今言っていることのほとんどは、はい、HDMI CEC と HDMI オーディオリターンで多分できるんですよ。
ああ、なるほど。
だけど、HDMI CEC はたまに動かなくなることがある。
ああ、それ言ったらハーモニーも時々ですね。デバイスによっては電源がトグルしかないんですね。
ああ。
オンかオフか。
あ、はいはい。
で、一回オンとオフとのタイミングを逃すと、動機がずれるとか。
オンしろって言ったらなんか今ついてるやつがオフになっちゃった。
そうそうそう。まあ。
いや、でも、僕もね、ハーモニーリモート気になってて、
うん。
リモートの方はあんまり興味がないというか、テレビのリモコンで結構いろいろできるからいいんですよ。
うん。
そうじゃなくて、なんか、ハブってやつ。
うん。ハーモニーハブ。
そう。あれは、置いておいて、そのアレクサとか Google ホームから操作できるようになると思うんで、
うん。
それはちょっと興味ありますね。
うん。そのハブがあるといいのはですね、プレステ4のコントロールができるようになるんですね。
うん。
Bluetooth でプレステ4につないで。
はいはい。
で、コントロールできる。ただし、一個だけできないことがあって、電源のオンは対応してないっていうですね。
ありましたね。
ありました。
電源のオンはでも、HDMI ではできるんですよ。あれ謎なんですけど。
そうなんですよ。ただ、その辺も、AV レシーバー通すとオンできないとかいろいろですね。なかなか、奥が深いというか、役が多すぎる。
なんか、ツイッターの情報によると、IR からプレイステーション4をオンするためのアタッチメントが出るらしいですよ、
ね。ああ、そうなんですね。そう、そこもそのアルディノで自作するとかいろいろやってる人もいてですね。どこまで突き詰めるかっていう。
それはもう、でもそこまで来たらボタン押しゃいいんじゃないかなって思うんですけどね。
いや、その50センチの手間を惜しむためにですね、こう。頑張るというのは気持ちはわかりますね。
わかります。
はい。
なんか楽をするためなら苦労を厭わないっていう。
そうそう。
わかりますけどね。
うん。
はい。コンピテックスの話は本編でしましたけど、まだ足りないですか？
ですね。すごくいっ ぱいあってですね、こう余白が足りなさすぎる感じではありますね。そう、そのチップ界は今ですね、こう空前の活況に湧いててですね、そのアームは新しいコア出しましたし、
うん、
AMD はライゼン頑張ってますし、その AMD に火つけられて、インテルは新しい18コアの i9 というのを急遽出しましたし、
うん、
で、あとはですね、IBM の方では、なんと7ナノナノのより下のですね、5ナノが実用化されつつあるというですね。
ああ。
はい。で、この5ナノのミソはですね、こう、パターンニングってこう、なんて言うんでしょうね、シリコンに、配線を焼き付けるんですけども、その光の幅がもうですね、限界に達してて、今その、露光をですね、2回とか3回、ダブルパターンニング、トリプルパターンニングとですね、何回も露光してですね、なんて言うんでしょう、写真で言うとこう、心霊写真を撮るような感じですね。この心霊写真をどんどん量産してるっていうのが今の手だったんですけども、それをですね、EUV ですね、あの、なんて言うんでしょう、超紫外線を使ってより、その配線幅を、なんて言うんでしょう、露光の時の光線の波長を短くして、パターン数を減らすというですね、超絶テクニックを使い、5ナノを実現しつつあるというですね。
はあ。
というですね、この、いろいろとニュースはありますが、まあ一言で言うと、活況であるという感じですね。
なるほどね。この IBM がそれやってるんですね。
IBM がそのリサーチをしてますね。
あ、リサーチ。
リサーチというか、まあ実用にもしてるんで、まあ IBM が開発してると言っていいと思いますね。うん、
なるほど。
それからその NVIDIA ですね。NVIDIA もこの間 GTC ってカンファレンスあって、そこでですね、ディープラーニング専用の回路を次のボルタというですね、GPU に乗っけるということで、で、これ、ホースパワーが驚きでですね、さっきあの iMac Pro が、20TFLOPS、
うん、
FP16 で20数TFLOPS と言ってまし、言いましたけども、ボルタの方はですね、こちらがですね、120TFLOPS とかですね、これはありかというですね、この凄まじいホースパワーになっていてですね、まあこれは倍々どころかですね、1年で一気に12倍になったという感じですね。
うん、
まあ要するにチップ戦国時代がまた訪れたというですね。
なるほどね。
はい。
ウォッチャーとしては、こう毎月毎月新しいニュースが出てきて。
そう、目が離せないですね。
うん。i9 はどうなんですか？
i9 はですね、これやっぱりそのライゼンのそのリリースを受けて急遽出したという、うん、今までラインナップのロードマップに載ってなかったチップを急に出したということでですね、
ええ、
ああやればできるじゃんねという話とですねだったらさっさとやってくれという話とですね
なんかアップルがお尻に火がついて全部アップデートしたのとまあ似てますよね。
まあその通りですね、
ええ、
その競争っていうのはいいものだなという感じですね。
確かにね。
はい。
あの、王様だった人が、うん、やんないとなっていう感じになるってことですもんね。
そうそう。うん、まあ、やっぱ人間ってのはサボれるようになるととことんサボるんでですね。
何もしないでも利益出ればね、リザイア高い方がいいですからね。
そう。働く必要ないですから。
うん。やっぱ競争でどんどんこう、やんなきゃいけないように追い込まないといけないですね。
うん、うん、そう思います。うん。あとそうですね。
ざっくりコンピューテックスの話しましたけど。
ざっくりとですか。
ざっくり。めちゃくちゃざっくりでしたけどね。
ざっくりでしたけど。まあ、いろいろ進んでる、進歩しているということで。
はい。
うん。
まあ、時間もいい感じですけど、ツイッターで、ヒアフォン。
ああ、はい。
というイヤフォンについて話してほしいという質問が確かあった気がするな。
ありましたね。ヒアフォンってですね、ものはですね、どういうものかというと、まあ、補聴器に近いんですけども、うるさいところで特定の方向の会話の音だけ強調して出してくれるっていう感じなんですね。
はい。
で、これ何がいいかっていうと、そのパーティー会場とかでですね、周りがうるさい時に、よく聞こえると、
うん。
で、これ人によって個人差があるんですけど、僕結構そういうとこでですね、聞きにくくなるたちなんでですね、
うん、
うるさいとこ、パーティー会場とかが苦手とかですね、隣で誰か人が喋ってる時に苦手という人にはすごくおすすめですね。
うん、
で、ものとしては、Bose の QC35 かな ?35 じゃないですね。
25?
と。
ワイヤレスのやつですよね。
そうですね。25か、う
ん。あ、25じゃないですね。25はオーバーヘッドのやつだ。
あ、じゃあ 35?
輪っかみたいなやつがついて首にこう止められるようになってるようなやつ?
そうそうそう。そのイニシエーションのデバイスのようなですね。
30ですね。
お、ごめんなさい。30か。
30で合ってます。多分、最初に言った。はい。
ハードウェアはその QC30 相当で、で、それにファームウェアを変えて、で、あとコンパニオンアプリを Android と iOS 向けに出してというものですね。
うん、
で、コンパニオンアプリの方で、その、注目範囲をですね、前30度くらいにするか、全体にするか、前半分くらいにするかとか、まあ、あと強調範囲を設定できたりとかですね。という優れものでございます。で、実際使ってみたところですね、結構いいですね。Google I/O の時に、オフィスアワーってのがあって、それなんていうか、その、Q&A コーナーみたいなとこで話してたんですけども、ブースがすごく狭くてですね、テントの中で、そこに100人くらい人が詰め込まれて、好き勝手に喋ってるんで、むちゃくちゃうるさかったんですね。
うん、
で、そこで、この、ヒヤホンを使ったところ、あら不思議でですね、すごく聞きやすくなりました。
指向性のあるマイクで聞くような感じですかね。
そうですね、
うん。
で、かつ、ノイズキャンセリングもついていると。
ああ。
という。
なんかその、パーティーとかで音楽とか流れてて、っていう時でも聞きますかね。
あ、そうですね。それも聞きますね。パーティーで、聞きにくい時とか、まあ、あと電車の中で聞きにくい時とか、というのがありますね。ただ難点がいくつかあって、まあやっぱ普通のヘッドフォンしてるんでですね、パッと見なんでお前はヘッドフォンしてるんだ問題というのがあり。
音楽聴くのやめろよみたいな風に言われますからね。まあ、
そんな感じなんですね。真面目に聞いてるのかというですね。とかですね。まあ、あとお値段がちょっとするですね。500ドルですね。
ああ、だって QC30 が300ドルですからね。
そうそうそう。
うん、
で、それにプラス200ドル。QC30 の上位互換ではあるんで、QC30 の機能は全部使えるんですね。
うん、
で、それにエクストラ200ドルを出すか出さないかという話と。
まあね。
で、あとは販路が限られてて、今んとこ、US の14店舗でしか扱ってないと。
うん、
で、ベイエリアだとパロアルトの、ボーズショップですね。しかなくて、あとは西海岸だとワシントンに1店舗かな。
え、オンラインで買えないんですか?
オンラインでは買えないですね、今んとこ。
へ
え。で、まあ、買おうとしたら、その、店舗に電話して買うとか、そういう手はある、あるっぽいですけど。
ああ。
まあ、で、なんでかっていうと、まあ、あんまりまだマチュアじゃないというか、こなれてないプロダクトで、試験販売扱いだそうですね。
まだアリアダプター向けの、
うん。
キックスターターみたいなもんですね。
ああ、そんな感じっすね。で、実際使ってみると、マイクのとこを、その、手で押さえると、ハウリングが入ったりとかですね。その辺は、ちょっとあるんで、まあ、万人向けではないですけど、ちょっと試してみたいという人にはおすすめっていう感じですかね。うん、
日本はどうだかわかんないですけど、US は特にそのバーとかクラブとかはもうひたすらうるさいんで。
そうそう。
会話基本できないですよね。
そうそう。
あれってなんか思うにはやっぱり、例えば人と言って周りがうるさいから会話しようと思うと耳にこう囁かなきゃいけなくなるじゃないですか。
は
あ
は
あ、それを狙ってるのかなっていうふうに僕は思ってるんですけど。
ああ、ムーディーな雰囲気に。
ムーディーじゃないけどね。
はあ、お互い怒鳴り合うみたいな感じでしたね。
本当でも喉が痛くなるからね。嫌なんですよね。
そう。
でも自分はしてたらいいけど、向こうはしてないっつうのもある。
そう。なんで、僕がイヤホンして話してても、向こうが聞き返すっていう感じなんですね。意味ないかもです。
自分はでかい声で喋んなきゃいけないの変わんないですよね。
そう。それはありますね。うん。
僕もちょっと試させてもらった時にあって、僕が使ってるのは、ワイヤレスの、AirPod みたいなやつの、イヤホンのタイプで、それもオーディオトランスペアレンシーモードっていうのがついてるんですよね。それだと、周りの音をカットするんじゃなくて聞こえるようにしてくれるってやつで、それは別にヒアフォンみたいな目的じゃなくて、例えば、自転車運転しながら音楽聴いてるときに、他の環境音が消えると危ないんで、聞こえるようにしてくれるっていうものだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
僕はそれ使ってみたんですけど、多分、いいはいいんだけど、音がうるさすぎて、調節する機能はないんですよ、それは。で、風が吹くと、その風のゴーっていう風切り音がめっちゃ、耳に入ってきて、辛くなるので、使うのやめましたけど。
ああ、ね。まあ、それに比べると、だいぶ、イヤホンは、こう、テクノロジー的だなという感じがしますね。
うん。まあ、値段もそこそこしますからね。
うん。まあ、持ち運ぶのが大変ってのと、つけとくのが大変ってのと、まあ、いろいろ大変なんですけど。
AirPods みたいに、こう、つけてるのが外からあんまわかんないぐらいになれば、もっと自然に使えるのかもしれないです
けど、ね。まあ、そうですよね、うん。いずれはそうなってほしいですね。
Yeah.
うん。
はい。
まあ、とりあえずおすすめですね。
うん。
で、あと別のおすすめとしてはですね、エイリアンコブナントって見たんですけども。
映画ですね。
映画ですね。はい、映画。あれは、エイリアンって好きです?映画エイリアン。
映画エイリアン、いや、わかんない。あんま評価
できないです
けど。あ、そうですか。
あ、まあ、エイリアン、そうですね。その、今5作くらい出てるんですけども、初代エイリアンが、リドリー・スコットでですね、これむちゃくちゃ良くてですね。
うん。
なんていうか、SF スリラーの先駆けなんですね。
はい。
で、まあ、名作だと思いますね。この宇宙船の中にエイリアンが来て、次々と人が襲われていくっていう、まあ、13日の金曜日の SF 版っていうと、それまでなんですけど、まあ、すごく映画としてはすごくよくできてる SF ですね。
うん、
でもって、エイリアン2っていうのがあってですね。で、エイリアン2の方が、これもですね、今度は戦争だっていうですね、キャッチフレーズで、これもむちゃくちゃよくできてたんですね。エイリアン2は、ジェームス・キャメロン監督でですね、なんというかですね、海兵隊がエイリアンとですね、こう、バンバンやり合ってですね、さらに主人公リプリーっていう女性がですね、少女を守りつつですね、で、相手のエイリアンもエイリアンクイーンが出てきてですね、エイリアンの子供を守りつつですね、この女と女の戦い、女性と女性の戦いですごくちまき、にこおどる展開だったわけですね。でもって、その次がですね、エイリアン3なんですけども、しょっぱなでですね、その守った女の子がですね、コールドスリープに失敗して死んでしまうというですね、こう、図工という展開でですね、そっから、まあ長いですね、冬の時代がエイリアンに訪れてですね、で、去年、もっと前か、2、3年前に、プロメテウスっていう、その、続編というか前日譚という形でリバイバルしたんですね。
ああ、プロメテウスって、エイリアンシリーズだったんだ。
そうそうそう。あ、見ました？
いや、見てないですけど。
ああ、ですね。そう、それもですね、そう、その通りで、エイリアンシリーズだったんだっていうですね、この、エイリアンさんがすっかり脇役になってしまってですね、あれ、エイリアン出てたのというですね。で、話もですね、どうしてこうなったという感じで。で、そのエイリアン・コブナントも、まあ、プロメテウスの正統派続編でですね、
うん、
どうしてこうなった感が引き継がれててですね。いや、まあ、日本だと10月公開なんであれですけど、なんというか、ぜひ、その筋のエイリアンがお好きな方、見ていただくといいかなと思いますね。
WWDC で Apple Watch のデモした人もなんか言ってましたよね。
ああ、そうそうそう。
今日見に行かないと、つって。
そう、これからエイリアンコブナント見に行くっていう。いや、いや、やめといた方がいいというですね。
ね。
なんて言うんでしょうね。R 指定になってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい。
結構グロいってこと？
そう。その SF スリラーじゃなくて SF ホラーになってるんですね。
R して勇気ありますね。だって結構興行成績に影響出るんじゃないですか。
そう、そうなんですよ。そうなんですよ。で、ホラー映画の定石というかお約束で、まあちょっとセクシーなシーンに出てくる、セクシーなシーンが出てくるとその後、残虐シーンになるっていうですね。まあその辺も定石を踏んでて、まあ言っちゃいいんだけど、エイリアンでこれかという気がちょっとしてしまいますね。
様式美ですね。
様式美なんですが。
うん。
いやというんで、リドリー・スコットディレクションかななんでですね、ちょっとブレードランナー2がすごく不安になってしまう感じしますね。
なるほど。まあ日本ではまだやってないんですかね。
そうですね。交互期待に。
交互期待。
はい。
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 全然関係ないですけど、この間日本行った時に、JR の優先席マークっていうのがあって、あれが、エイリアンの顔が斜めになってるように見えてしまったっていう。
どう？優先席マーク？どの辺がですか？斜めになってる。
これ、絵がないと説明しづらいですけど。
妊娠してる方とか、
そっちの
子供さん。
そうそう。それを、こう、椅子みたいになってるやつがあるんですよ。
ああ、わかったわかった。なってますね。ああ、確かに。これは、うん、おいいですね。
何にでもエイリアンに見えてしまうよっていうのがあるのかなと思って、
うんうんうん。そうですね。昔、ゼイリブっていう映画があってですね。
ええ、
これ、その、あるメガネをかけるとですね、すべての広告がですね、エイリアンからのメッセージだということがバレてしまってですね、この美味しいお菓子の広告がですね、これを食ってもっと太れとかそういう隠されたメッセージがわかるというですね。
あ、
で、周りの人を見ても半分くらいがエイリアンであるとわかるというオチなんですが、まあそれに似た味わい深さがありますね。
なんかレディットとかに多分そういう板があって、なんかどんなものでもあのジーザスが映ってるように見えるっていう、あのパンの食パンを焼いたらなんかここにジーザスクライストが映っていたみたいな、なんかそういう板はありますよね。
ああ、ロールケーキの切り口があのキリストのなんかに見えるとかそういうあれですね。
まあいいんですけど。
はい。
ね、いいですね。時間がだいぶいい感じになってきた、来ました。
朝じゃなくなった。
朝じゃないですね、もう。
はい。
はい。あの、悠々自適に出勤していただければ。
そうですね。
うん、
エグゼクティブコミュートというか。
はい。
はい。
まあ、そんなとこですかね。
そんなとこですかね。はい。
まあ、また今度は、あの、今日話しちゃいなかったこともね、話していただいて。
そうですね。はい。
お願いします。
はいはい。
はい。ではでは。
ではまた。
ありがとうございました。